イエス様の弟子たちの中で一番人々に愛されているのはおそらくペテロでしょうね。子供たちにイエス様のお弟子さんたちの中で誰が一番好きですかこう聞きますと、はい、ペテロさん、こういう答えが返ってきます。ペテロはイエス様によって初代教会のリーダーとして任命された人です。ですから聖書には他のどの弟子よりもペテロについてたくさんのことが書かれていますけれども、ペテロはいわゆる優等生ではありませんでしたね。出しゃばったり、調子に乗ったり、頭にきたり、そういうところがありました。また自分の強さを過信してしまって失敗する、そういうもろさもありました。そんなところに人々は親しみを感じるのでしょう。しかしもしペテロが失敗したままの人だったら、おそらく誰にも愛されなかったことでしょう。罪を犯すことがあったとしても悔い改める、つまずくことがあったとしてもそこから立ち上がっていく、そんなペテロの真剣な姿に私たちは共感を覚えます。そしてペテロの物語、特に今日聖書を読んでいただいたこのペテロの回復の物語を読むたびに、私たちはそういうペテロを許し、また常に支え、力づけてこられたイエス様の愛、それを本当に心に感じて新たな感動を覚えるのです。イエス様が十字架にかかられる前、ペテロはこう言いました。たとえ全部のものがあなたのゆえにつまずいても、私は決してつまずきません。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。ところがイエス様が大祭司の官邸で宗教裁判にかけられました。ペテロはその中庭にまで忍び込んだんですが、そこにいた人々からお前イエスと一緒にいただろう、こう言われまして、その時ペテロはイエスなどという人は知らない、誓ってもいい、そんなことを言い、最後には呪いをかけてさえそう言ったというんですね。三度もイエス様を否定してしまいました。イエス様は弟子たちにこう教えています。ですから私を人の前で認める者は皆、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人の前で私を知らないというようなものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。またイエス様は弟子たちを世の光だと呼びました。世界の光、イエス様へのその信仰を隠してはいけない、それを人々の前で輝かせなさい、そう教えました。また聖書には、人は心に信じ、口で告白して救われる。心だけでない、口でイエス様は私の救い主ですと言い表すことによって救われると教えています。とするならば、ペテロがイエス様などという人は知らない、イエス様を否定したことは、決して決して小さな罪ではなかったのです。ペテロはイエス様の前では、あなたは生ける神の御子キリストです、そう告白した。なのに人の前ではそんな人は知らない、否定している。これは大きな矛盾ですね。私たちももし教会に来た時には、ハレルヤ主の御名を賛美します、そう言っていながら、職場や家庭に戻りますと、信仰のことになると口をつぐんでしまう。他のおしゃべりはいっぱいできるんだけれど、信仰のことになってなると口をつぐんでしまったり、あやふやなことでごまかしてしまうということがもしあったとしたらは、それはとてもとても残念なことだと皆さん思いませんか。ペテロはあなたは生ける神の御子キリストですと告白しましたとき、天国の鍵を受け取っています。これは人々に福音を語り、人々を信仰に導き、人々を天国に連れていく務めのことですね。 ペテロは人々のために神の言葉によって天国の門を開いてあげなければなりませんでした。なのにペテロ自身がその主イエス様を否定したというのですから、またそのことのためにペテロ自身が天国から締め出されてしまったとしたら、一体どうなるのでしょう。その務めを果たすことができなくなってしまう。人々を天国に連れていく務めができなくなってしまう。イエス様はペテロから、お前はもう失格だからと言うんで、その務めを取り上げて他の人に天国の鍵を託してもよかったのです。しかしイエス様はそうはなさいませんでした。なぜでしょう。ペテロの罪を許し、ペテロにもう一度その務めを任せようとされたからです。なぜでしょう。理由が3つあると思います。まず第一に、地上にはどんな罪も犯さない、何の失敗もない、そんな人は誰一人いないからです。罪を犯さない人、失敗のない人だけがイエス様の弟子になれるとしたら、おそらく誰一人イエス様の弟子になれないでしょうね。イエス様は永遠にその天国の鍵を託す人を見つけることができないで終わってしまいます。イエス様が求めていらっしゃるのは、どんな罪も犯さない人、何の失敗もしない人ではありません。そうではなく、もし罪を犯したとしても悔い改めることのできる人、失敗したとしてもイエス様にすがってそこから立ち上がることのできる人を求めていらっしゃるのです。イエス様はペテロにそのことを期待されたのです。第二、イエス様が弟子たちに託した福音、それは罪の許しの福音でした。イエス様が十字架で死なれたのは、全人類の罪の身代わりとなるためでした。イエス様が復活されたのは、イエス様を信じる者を罪と死の束縛から解放するためでした。ですから、この福音を証しし述べ伝えるのは、罪の許しを体験している人でなければならなかったのです。なる人がこんな物語を作りました。イエス様が十字架の苦しみによって全人類の罪をあがな、大きな仕事をされて、そして天に帰られた時のことです。天使たちがイエス様の周りにわーっと集まりました。そしてイエス様の偉大な御業を褒めたたえました。あなたは神の子羊になって全人類の罪をあがなわれました。なんと素晴らしいことでしょうか。あなたのなさったこの素晴らしい救いの御業を今述べ伝える時が来ましたね。私たち天使を地上に使わせてください。そう願ったのです。ところがイエス様はこう言われました。いや、それは私が地上に残してきたペテロと他の弟子たちがするのだ。天使たちは驚きまして、何ですって？あのガリラヤの漁師たちですか？あなたの弟子たちはみんなあなたを見捨てたじゃありませんか。特にペテロなどという弟子はあなたを三度も否定したじゃありませんか。あんな罪人たちに福音を任せるのですか。イエス様はそれに答えて言いました。そうだ、彼らは罪人たちだ。だからこそ彼らは罪の許しを体験し、それを述べ伝えることができるんだ。皆さん、この物語が教えるように、神様がイエス・キリストによって人々の罪を許してくださる、この福音はそれを体験した悔い改めた罪人から罪の許しを願うもう一人の罪人へと伝えられる、そういうことではないでしょうか。イエス様はペテロが罪の許しを本当に体験し、それを述べ伝える資格を得る、そういうものになることを願っておられたのです。第三に、それは神様の愛を示すためでした。神様が罪を犯した者を裁き退けるだけなら、人々は神様の正義、それを見ることができるでしょう。でも神様の愛は見ることはできません。本当なら神様から見捨てられて当然の人々を神様があえて許して受け入れてくださる、ここに神様の愛が現れているのです。神様は神様の言葉に背いたアダムとエバを エデンの園から追放はされました。しかし彼らが自分で作ったイチジクの葉でつづり合わせた着物に変えて革の毛衣を与えてアダム・エヴァを保護していらっしゃいますね。また人類に罪が満ちて大洪水が起こった時も神様はノアとノアの家族を選び、あの洪水によって人類ばかりでない動物たちも耐えることがないようにと恵み憐れみを注いでくださっています。エジプトに災いが臨んだ時、神様は過ぎ越しの子羊によってイスラエルの人々を救ってらっしゃいます。救われたイスラエルが穴野で神様の怒りを招いた時には、モーセの鳥なしの祈りによってイスラエルを滅ぼすことを思いとどまっていらっしゃいますね。神様は人々が神殿に犠牲を携えて真心からの祈りを持ってそれを捧げる時に、その犠牲によって人々に罪の許しを与えてこられました。アッシリア帝国の首都ニネベも預言者ヨナの言葉によって悔い改めた時、神様はその町を憐れみそれを滅ぼさないと言っていらっしゃいます。聖書には罪人を許す神様の愛、憐れみ、恵み、それがもう至るところに描かれています。今朝の講読で読みました詩篇の103篇8節10節に、主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである、主は絶えず争ってはおられない、いつまでも怒ってはおられない、私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。許しの神様、神様の許しがここで歌われていますね。また詩篇の130篇の4節というところにはこんな言葉があります。主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が御前に立ち得ましょう。しかしあなたが許してくださるからこそあなたは人に恐れられます。イエス・キリストはこの神様の愛を携えてこの世においでになりました。イエス様はご自分が世に来られた目的をこう言われました。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。そしてイエス様は悔い改めた罪人が許されるために、旧約時代にはあの過ぎ越しの子羊として、また神殿で備えられる罪のための生贄として予言されていた、あらかじめタイプとして示されていたその罪の生贄、過ぎ越しの子羊となって十字架の上で苦しみ死んでくださったのです。しかしキリストが世に来られた時、人々は真剣に悔い改めていたでしょうか。救いを求めていたでしょうか。いいえ、そうではありません。人々はその時神様に逆らっていました。神様が使わされた預言者たちを次々と殺していきました。神様がご自分の御子を使わされた時には、さらなる憎しみを持って神の御子を苦しめなぶり者にしたのです。しかしそれでも神様は御子を世に使わされました。罪の許しのための犠牲とされました。これほどの大きな愛を私はどこにも見ることができません。聖書は言っています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。ここに愛があるのです。聖書はイエス様の十字架を指し示してそう言っています。イエス様はペテロを許し回復することによって、この愛を私たちに示そうとしておられるのです。イエス様はペテロを神様の愛の生きた印、リビングサインとして用いようとされたのです。それでイエス様はペテロに、あなたは私を愛しますか、 あなたは私を愛しますか、あなたは私を愛しますか、三度ペテロにその愛を確かめました。イエス様が三度同じことを言われたのは、ペテロが三度イエス様を否定したことと関係していますね。またヨハネの21-15で、ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか、そう言われたのはペテロが、たとえ全部のものがあなたのゆえにつまずいても私は決してつまずきません、そういったのとも関係があるでしょう。ペテロは確かにイエス様を愛していました。他の誰よりも愛していました。しかしあの時にはその愛を貫き通すことができなかったのです。ペテロはイエス様を三度否んだという自分の罪を知っていましたから、イエス様があなたは私を愛するかと三度も言われたことに本当に心を痛めました。しかしイエス様がペテロにあなたは私を愛しますかと言われたのは、ペテロの良心を刺すため、ペテロを責めるためではなかったのです。またイエス様はペテロを許してあげるよ、でも私があなたを許す前に私への完全な愛を示しなさい、そうしたら代わりに許してあげようというのでもないのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、先ほどのヨハネの第1-4-10のという聖書の言葉の通りですね。ペテロがイエス様を愛する以前にイエス様はすでにペテロを愛しておられました。ペテロがイエス様への愛を告白する前にイエス様はすでにペテロを許し受け入れておられたのです。イエス様はペテロにあなたは私を愛しますかと問われたのは、ペテロに実はイエス様の方から私はお前を愛しているよという愛の告白だったのです。子供は時々、お母さん僕のこと好き、お父さん私のこと好き、そう聞きますね。それは母親や父親の愛を確かめるためではありますが、そうすることだけでなくて、子供はそう尋ねることによって母親や父親に僕お母さん好きだよ、私お父さん好きだよ、自分の愛を伝えようとしているんですね。誰も皆さん、自分が愛していない人に向かって私を愛していますかなんて言いませんよね。自分の好きな人に私を愛してくれていますか、そういうものです。ですからイエス様がペテロにあなたは私を愛するか、こう尋ねられたのは、ペテロ、私はお前を愛している、私はお前を許しているという語りかけだったのです。ペテロはこの問いかけ、語りかけに、はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です、こう答えています。これは取りようによってはいかにも自信のない答えのように聞こえます。ペテロのイエス様への愛がまだ不確かであったようにも見えます。しかしこれは謙虚ではありますけれども、はっきりとしたイエス様への愛の告白でした。以前のペテロはイエス様があなた方は皆今夜私のゆえにつまずきますと言われたときに、ノーと答えていますね。いいよ、そんなことはありません。たとえ全部のものがあなたの上につまずいても私は決してつまずきません。イエス様のお言葉を否定し、自分の弱さを否定したのです。ペテロは大祭司の官邸の中庭で、ノー、I don't know Jesus。私はイエス様は知らない、ノーと言いましたけれども、すでにイエス様の言葉に前もってもうノーを言ってしまっていたのですね。そのことにゆえに彼は、私はイエス様を知らない、そこでもイエス様を否定することになってしまったのです。ペテロはあの時に、私はあなたを知らないなどとは言いません、この私は、他の弟子は知りませんが、この私はと言って、私、私、私、私を連発していました。ところがこのところではどうでしょうか。 あなたがご存知です。主語が私からあなたに変わっていますね。以前のようにこの私が私に限ってはというペテロは間違った自信気負いというものを持っていません。イエス様を愛するということによってもこの私が愛するという力んだものではなくて、イエス様が私をもういっぱいいっぱい豊かに愛してくださっている、このイエス様の愛の許しの愛の中に私は浸って、その愛をもってイエス様の許しの愛をもってイエス様あなたを愛し返します。あなたが私に愛を与えてくださったのです。あなたがご存知です。そのように答えているのです。イエス様はペテロのこの答えを受け入れました。そして私の子羊を飼いなさい、私の羊を牧しなさい、私の羊を飼いなさいと言っていらっしゃいます。これは天国の鍵をもう一度ペテロに委ねられたという意味です。鍵を預かるというのは王様から全権を委ねられるということを意味しています。イザヤ書には王宮の全権を委ねられていた執事シェブナという人が退けられまして、代わりにエルヤキムが立てられたということが書かれていますね。神様はエルヤキムについてこう言われました。私はまたダビデの家の鍵を彼の肩に置く。彼が開くと閉じるものはなく、彼が閉じると開くものはない。これはヨハネの黙示録に引用されていますように、父なる神様から御子イエス様が全権を託されたということを意味していますが、同時にその御子イエス様、教会の頭であるイエス様がまた使徒ペテロにその全権を託されたということの雛形にもなっているのです。聖書では鍵をいただくということは王からの全権をいただく、ペテロは教会の頭であるイエス様からの全権を委ねられた、全権大使となったということですね。また牧するという言葉は聖書では治めるという意味で使われています。イスラエルの王様たちはイスラエルの牧者、イスラエルを牧する者と呼ばれているからですね。イエス様はペテロを再び受け入れ、ペテロに人としての務めを与え、権限を与え、栄誉を与えて回復してくださったのです。あなたはペテロに親しみを感じますか？ペテロと同じように、ああ自分は失敗の多い人間だ、そして弱さを抱えているんだということがわかりますか？もしそうなら、たとえあなたの過去にどんな失敗があったとしても、今どんな弱さを持っていったとしても、あなたには回復の希望があります。以前、大阪にあります弟子教会というその教会の牧師先生であります金沢康春という方が、三ノ瀬の韓国系の教会に見えました。で、私たちもその教会に招かれまして、日韓合同集会というふうにしてくださったんですけれども、実はこの先生は元ヤクザだったんですね。ところが改心してキリストを信じるようになりました。その背後にはこの先生のお母さんのお祈りがあったと聞いております。私たちはそのお話を聞きながら、どんな人もやり直せるんだ、キリストを信じる信仰によってやり直せないものは何一つないんだ、そんな確信を持ちました。イエス・キリストは教会の最初の指導者ペテロを罪の中から、失敗の中から回復させてくださいました。そして後に続く私たちクリスチャンの見本にされたのです。もちろん現代のアメリカではペテロのように命の危険を感じる、クリスチャンであることによって命の危険を感じてやむなくキリストを否定してしまう、そんな状況はほとんどないでしょう。そもそも危険を冒したまでキリストに従おうとするというよりは、安全圏の中に私たちはひょっとしたら閉じこもっている、そういう罪をかえって犯しているのかもしれません。キリストを誇る クリスチャンであることを、キリストを誇ることをしないで、クリスチャンであることを恥じてしまう、そういうこともあるかもしれませんね。でもそんな罪を自覚している人は、実が神の光の中で生きている人です。罪を示された時に悔い改め、キリストの許しのもとに立ち返る、それが私たちのなすべきことです。キリストは、あなたは私を愛するか、私たちにも問いかけていらっしゃいます。私たちも、はいと答えようじゃありませんか。あなたが初めに私を愛してくださいました。その愛によって私もあなたを愛します。そのようにイエス様に答えていきたい、そう心から願います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、主イエスはペテロを愛をもって受け入れ、ペテロもイエスの許しの愛を受け入れました。この麗しいストーリーを心から感謝いたします。まず私たちがあなたの許しを必要としていることを覚えさせてください。またあなたの大きく深い愛が私たちに許しを与えることを確信させてください。私たちもペテロのようにあなたの許しの愛を受け入れ、私たちの精一杯の愛によってそれに応えることができますように導いてください。愛するイエス・キリストのお名前で祈ります。